4月14日更新 DY のパルベライズビート第761回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございました。パーソナリティのそっか、昨日収録した後スカイプ閉じてなかった、なんかわちゃわちゃ言い出しました私の耳の中で、はい、失礼いたしました。改めまして DY でございます。はい、春どこ行った初夏ですね、迫る初夏ですね。地獄の軍団ですね。はい、やばいやばいね、暑い。なんか名古屋は連日25度、一般的に25度を超えると、夏日ですよね。25度が夏日で、30度超えると真夏日で、35度超えると猛暑日、だったと思いますけども、夏日ですって。ね。いやー、桜も早く散っちゃったしね。で、昨日ね、音畑の収録だったんですけど、音原さんに聞いたら、なんか鹿児島は雨らしい。雨の日続いてるらしい。これは明日更新予定の音畑のオープニングあたりで喋ってると思うので、そっちで聞いてほしいと思うんですけど、梅雨南の方はもう梅雨来ちゃった。もう、あれなんじゃない ?6 月、なったらもう、梅雨明けましたとか言ってんじゃない?ね。なんかいろいろありますけどもね。とりあえず、今日は、本当はね、お休みしようかと思っていたんですけど、まあ、多分喋りたいんですよ。うん。なんか、僕を多分マイクに向かわせる何かがあったんだと思うので、今日はまたつまんない配信になるかもしれないし、ひょっとしたら今これ喋ってる録音もね、お蔵入りになる可能性があるかもしれないんですけど、まあとりあえず喋ってみようということで今日はお届けしていきたいと思います。最後まで、楽しんでもらえたら幸いですが、よろしくお願いします。じゃあちょっといきなりなんですけど曲いきましょうか。僕 DY でアルバムジョインサークルから聴いてください。茨。
闇の中立ち尽くす動けない背中を丸めてひたすらに埋めいてる求めたい伸ばした両手はどこまでも空を切り閉ざされたこの世界はなぜ僕だけを選んだの一歩ずつ踏み込む時間はあまりにも長すぎて取り囲む白夜の向こうに憧れは置き去りでチクチクと突き刺す茨は傷口を閉じさせず治ることを知らない肉体赤い手は焦る胸自然の狭間もがいては疲れ果て生きることさえも望めない田 らたちがくすぶって孤独さえ慣れ果てた心もう誰も信じない。浮かんでは消えてゆく夢をただ数えて
送りした曲は僕 DY で、ファーストアルバムジョインサークルから茨でした。 CM 正しいとか攻めない2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト、各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。つうわけで、パルベライズビート761回目お届けしていきたいと思いますけど、今日はもうなんか取って出しな感じでほぼほぼノー編集でいこうかな。まあ、ちょっと無音部分を切るぐらいで、やっていこうかなと思っているので、BG もなし、何もなし、やっていきたいと思いますけど、ぶっちゃけここ数週のパラビね、皆さん聞いていただいててどうですかって思ってる、うん、作ってる本人がそう思ってるぐらいだから、あれなんか違うなっていう違和感だったり、なんか面白くねこの番組って思ってる人もひょっとしたらいると思うです。はい、なんせこの、2週間というか4月に入ってからか、嘘会あたりからちょっとやっぱおかしいと思うんですよ僕自身。うん、あんなさ、嘘会も別にあんな神妙な ことをやるつもりはなくて、本当に、まあ、何度も言いますけど、嘘が嫌いっていうテーマだけを用意して、で、サブでね、これ話そう、あれ話そうっていうのを3つぐらい用意してただけなんですけど、なんか気がついたら泣けてきちゃって、収録中なのに、感情的になってしまいまして、まあ、お聞き苦しいかなと思ったんですけど、まあ、出しちゃったんで、うん、そのことに関してね、僕は後悔はしてないんですよ。うん。なんか、最後、ちょっとだけ茶化せたし、うん。だけど、まあ、聞かせるもんじゃねえわな、と思いながら、まあ、今も、正直、迷ってはいる。だから2週間ぐらい経ちましたよね、あれ、公開してから。で、先週も結構、ぐじぐじ言った回になったと思うんですけど、まあそういうのもありで、ちょっと今週は、とりあえず休んでみようかなって思ったんですけど、昨年ね、秋、自害未遂したっていうお話をしたじゃないですか。で、その時も全く同じ感じだったんですよ。パラビ、ちょっと人に聞かせるトークができないなと思って、数週休んだ後に、サクって言っちゃったので、まあ、サクとは言ってないわ。ごめん、嘘言った。うん。サクッと行きそうなとこまで行ったので。うん。なんか、とりあえず、まあ、ツイキャスとかはやってますけど、なんとなく、まあ、残るものだからね、ポッドキャストって。ツイキャスは、残してないので、ポッドキャストは残るものだから、こう、何でもかんでも喋ればいいかっていうとそうでもなくてね、やっぱこう、コンプラとかさ、いろいろ、これでも足りない頭で考えてはいるんですよ。あれ言っていいのかな、これ言っていいのかなって。で、特に、毎回喋るときって、原稿だったり、レジュメとか、タイムシートみたいな、ね、ものって僕は用意しないんですね。本当にこう、一個だけテーマを用意して、これについて喋る。フリートークに関しては。あとまあ、ミニ事件簿に関してはこれについて喋るっていう。うん。本当に、一行だけ。一行しかもまあ、数文字20文字とか、それぐらいの、まあ、例えば、いつぞやの事件簿だと、ドラえもんとか、それぐらいしか書いてないんですよ。うん、階段落ちとか。ね。あ、そういえば、この間も階段から落ちそうになりました。今度は登るときに、ちょっと考え事してて、うん、落ちそうになりましたけど、落ちなかったけどね、すんでで。うん。いや、だいぶね、会社の通勤も慣れてきて、そんな階段から落ちるような、ね、不慣れな状況ではない、本当に慣れたとこだったんですけど、考え事してて、踊り場だったんですけど、ここは踊り場じゃないってなんか思ったんでしょうね、きっと、脳内で。そしたら、目の前に、もう一回階段が現れたっていう感じで、まずかったっすね。落ちるというよりは転びそうになりましたけど、まあ大丈夫でした。ちょっとすね打ったぐらいで。うん。すね打つと痛いよね。やっぱ駅の階段って鋭利だわ。うん。気をつけましょう、皆様。はい。ちょっとズボン破れちゃったかなと思ったんですけど、まあ良かったです。ちょっと厚手のズボンだったので、多分もうちょっと薄かったら、いや、ビリって言ってたかもしれない。 それぐらい結構強く吸ったので、おうってなりましたけど。うん。まあ、ほんとそれぐらいしかね、進行表としては用意してないんですよ。なので、あとは、もうその場のノリと雰囲気と、まあ思いついたままを喋ってはいるんだけど、その中でも今コンプラとかさ、いろいろあるし、まあ誰が聞いてるかね、正直わかんないわけじゃない。今のところね。で、Spotify とかに配信すると、その辺もなんか見れるんです。なんか、ね、男性、女性、年代とか、ね、どれぐらいの比率で聞いていただいてるみたいな、そういうの見れるの？それすげえなってちょっと思うんですけど、僕は今のシーサーブログ使って、iTunes の Apple Podcast にしかこれ出してないので、まあ一応そのシーサーブログでどれだけダウンロードされましたっていう、表示は出るんですよ。で、毎回100人前後。この間190とか言ってたな、この間。何の回だっけ？嘘回だっけ？まあ、とにかく200人近いか、時もあるのよ。ダウンロード数が。そんなね、200人近い人を、に向かってさ、デリカシーのない盲人の話とかさ、うん、なんか、俺嘘つきって呼ばれてますみたいな話とかさ、するのも、どうかな。で、またさ、今週というか、この一週間、まあ、悩ましい。本当に悩ましい。出どころがどこかもわからない。根も葉もない、はっていう話なんですけど、ちょっと風の便りで聞いて、これ数週前にもチラッと言ったけど、なんかフェードインしてきたので、ここで、はっきりさせときたいんですが、俺不倫してるらしい。誰と？教えてくれ。俺は誰と不倫をしてるんだ。うん。なんか、フェードインしてきました。誰が広めてるんでしょう？どこの暇な方が広めてるんでしょうか？わからないですけど。もうそんなに言うんだったらさ、まあ、どうせごちゃんとかその辺でしょ？ね。今もあんのかどうか知んないけどさ、昔、痛い視覚障害者と愉快な仲間たちみたいなスレッドがさ、立ってて、いろんな人叩かれてたじゃない。トム G さんとか、シンさんとか。ね。ごめんね、名前出しちゃって。プーちゃんとか。うん。なんですけど、なんか、その辺のスレッドなんでしょう。うん。なんか、飯馬な話として、なんか、逆に取り上げていただいてありがとうございますっていう気持ちもありつつ、はあ、俺不倫してるんだ、みたいな。そんな言うんだったらさ、あなた方お金出し合ってさ、団体で更新所雇ってさ、俺貶めればいいじゃん。やれよ、それぐらい。で、釣れました、みたいなので、なんか写真とか、載せてきゃいいじゃん。ごちゃんで。DY とこいつ、親密で、なんか車の中でチューしてましたとか。知らんよ。うん。俺ごちゃん見ないし。ただなんかフェードイン、あまりにもなんかフェードインしてきたんで、ほんとね、ムカつくんですけど。うん。どこそこで、名古屋のどこそこで DY 見かけました。女と手ついだいで歩いてました。綺麗な人でした。誰？お目にかかりたいですね、そういう人。まあ、それはいいんですよ、別に。で、不倫してるらしい。だから、まあ、言いたかないっすけど、 言うと名誉毀損だコンプラがどうだとかいろいろ言われそうだから、本当にこれはあの憶測でしかないんだけど、まあ今奥さん出てった状態で、その奥さんサイドの誰かがおっしゃってることなのかなっていう、うん、奥さんじゃなくてね、奥さんサイドの誰かが、で、いわゆる不倫してんじゃねとか、うん、言ってんのかなって。誰かは知らん。うん。なんですけど、もうほんとさ、やって、証拠集めてから言ってくれ。頼むから。はい。ちなみに、私、女っ気ありません。奥さんが出てってからこっちずっと。はい。確かに、まあ、とある女子と知り合ってコラボキャストかはやったことありますけど、それだけ。はい。それ以上でも以下でもないです。はい。それは不倫に入るんですか？どうなんですか？その方、東京の方ですけど、ツイキャスで僕たちなんかやってました？まあ、例えばエロキャスとか、そういうことやってる方もいるらしいじゃない。で、アカウントバンされてる人とか結構いるに聞きますよ、夜中の配信って。ね。まあ、いわゆる総合ナニーってやつですか？そういう配信一度でも聞きました？俺が不倫してるって騒いでるそこのあなた。どうせ聞いてるんでしょ？ね、聞いたんですか？録音とか録画とか残ってます？晒せよ、じゃあ。うん。やましいことは一つもないですよ。まあ内容は下の話やってたけど、ちょっとね。ちょっと下の話、夜中っつうのもあったけど、それは認めるわ。ただ、お友達です。はい。そういう関係では一切ございません。それでも、いや、ここに証拠がございますという方は、晒してください。あ、違うわ。晒すんじゃなくて、奥さんに持ってきゃいいじゃん。うちの奥さん。原告さんに。データで送りなよ。こんなん釣れたわ、つって。うん。そしたら俺のこと地獄に叩き落とせるから。今裁判中ですからね。DY は婚姻期間中にもかかわらず、こんなイチャコラツイキャスを、女とやってましたって。晒せ。やれば。どうぞ。うん。そんなに俺が地獄に落ちてほしいんなら。いいよ。やりなよ。はい。っていうね、話もフェードインしてきていますし。うん。なんか、毎週言ってるけど、名古屋来て、俺良かったのかなっていう気持ちにすごいなってて、お家が相変わらず見つからないというか断られ続けていて、うん、視覚障害者はうちではちょっとっていうことをもう10件以上言われていて、まあ暮らしサポートセンターみたいなところがあるんですけど、そういった方々とか、まあ、いろんな人たちにね、協力を煽って、お家見つからないんですけど、つって、本当にあちこち当たってもらってて、まあ、ネットのね、まあ、いわゆるスーモとかさ、あと賃貸とか、いろいろあるじゃないですか。そういったところもいっぱい当たってもらって、やっぱりね、視覚障害っていうだけで、ピンって跳ねられちゃうんですね。うん。で、本当にいろいろ サポートしてくださる方も考えてくれて、駅から近いかとか、駅にアクセスしやすいか、駅から多少離れてても、道が簡単かとか、車通りが多いか少ないかとか、その辺も本当にね、僕だけじゃ、どうしようも、そういった情報をつかめないので、やっぱ地図を見て、あ、ここはちょっと大通りだし、スクランブル交差点渡らないと駅に行けないから危ないよね、みたいな感じで、本当に、そういった、ご協力をいただいて、お家探してるんですけど、あ、あったと思って、アタックしてみるんだけど、いや、うちはちょっと視覚障害の方は、危ないんで、階段危ないんで、とか、火事出されたら困るんで、とか、もうそんなんばっかし。で、役所にも相談に行きました。そしたら、まあ、いついつ、住宅の、市営住宅とか、そういったところの抽選があるんで、申し込みますか？でも、まあ、申し込むしかないじゃないですか。お家見つからないから。ただ、もちろん、当たるか当たらないかは、保証できませんけどね、って。で、まあ、とりあえず、今、どこどこ区で、これだけのお家、空き家が、空き家というか、空きスペース、空き部屋？空き部屋が、これだけありますと。で、これも抽選になります。申し込みます？はい、申し込みます。ただ、これも抽選なんで、どれだけの倍率になるかわからないし、確実に入れる保証はありません。じゃあ、どうしたらいい？どうしたらいい？でも、やらないよりはさ、宝くじと一緒でさ、買わなきゃ一生当たらないわけじゃん。ね、どうせ当たらないからっつって、買わないのと、当たるかもしれないから買おうっていうのとは、そこで違うじゃない。だから、うん。正直、僕もね、前回、市営住宅申し込んだ時に、倍率80倍ですよ。あ、これは無理だな、と思って、うん。それでも、針の穴を通すような感じで、当たったらラッキーだよねって、その時はまだ心に余裕もあったし、うん。みんな、ダメ元で応募しましょうか、つって。もう皆さん本当にそういう感じで、応募したんですけど。まあ、結果は残念ながら罰で。うん。あ、ですよねー、みたいな。まあ、根気強く探していきましょうか、つって。で、そっから半年経って、10件に断られて。で、役所行って、一応空き家はあります。空き部屋はあります。ただ入れるかどうかは保証できません。どうします？で、6月が抽選です。まあ、正直なところ言いますよ。正直なところ言いますけど、今、3月から僕 A 型作業所通っていて、まあ、鍼灸師やってた時よりも、給与は、そうですね。10万円ぐらい落ちてます。ぶっちゃけ。そんな中で、今8万円のお家に住んでいて、で、まあ、ここがオーバースペックな、だから、引っ越そうかっていうことになってるんだけど、だいたい5万円から6万円ぐらいがリミットかなと思っていて、そこで、まあ、1K ぐらいのお家をと思って、探しているんですけども、10件ほどに断られ。なんかこう、障害者差別撤廃法みたいな法律あるじゃない。それって何？って思う。うん。 なんか、罰せられないのかな。で、本当にぶっちゃけたお話をしますと、そんなにリミットがないんですよ。で、4月14日現在、私のメイン講座、残高な、437,853円です。はい。で、まあ、明日ぐらい？これ年金が入ってこの状態？ちょっと見る。年金入ってないですね。障害者年金がまだ入ってない状態ということは、まあ、まだなんとかしのげるかな。で、20日にはお給料が入るので、うん。まあ、贅沢しなければ、もうちょっと猶予はあるのかなと思いつつ、ここからね、まあ、奥さん側に支払わないといけないお金とか、弁護士さんへのお金とか、その辺もあるわけですよ。うん。だから、あんまりこう、余裕があるようでない。で、なおかつ引っ越し費用もかかるじゃないですか。で、ま、とりあえず今月、まあ、70万近くにまで回復しました。つっても、やっぱ引かれるところからは引かれていくので、正直怖いですよね。うん。本当に、こう、まあ、何をもって贅沢で、何をもって贅沢じゃないかっていうのは、まあ、人それぞれ、感じるところとか、物差しとか違うと思うので、いや、DIY 十分贅沢してんじゃんって思う方もいると思うし、ね。そんな新生5台も6台もいらないっしょみたいな、うん、のとかもあると思うしね。まだ音楽諦めてないのと。現実味なって言う人もいるかもしれないし。あと、ま、原告さんにおかれましては、何作業所とかに勤めてんの？お前、国家資格持ってたろ？働けんじゃん。働けよ。金入れろや。って、思ってるかもしれないというか、うん、ちらつくんですよね。現に、こう、言われてたこともあるので、出て行かれる最後の方とかは。まあ、当時ね、まあ、名古屋市ではなくて刈谷市っていうところまで、通勤をしてたんですけど、本当にいい会社で、今も実は辞めて正解だったのか悩むぐらい、やりがいを感じてた訪問マッサージのお仕事だったんですけど、だったらなんで辞めたんだっていうのは、まあ、メンタルブレイクというか、まあ、結局、これはもうわがままって言われればそれまでなんですけど、モチベーションとか、あと、まあ、いっぱいいっぱいになっちゃって、こう、疲れて帰ってきても、暗い部屋で一人ぼっちで、ああ、俺何やってんだろうなって、いう気持ちになって。 で、ほら、俺ってバカだからさ、なんか、守るべきものがあるから、頑張れるみたいな、そういうのって、あっちゃいけないんですかね。なんか、仮にさ、通勤往復3時間かかっても、夜8時ぐらいですよ、帰ってきたら。でも、ガチャってドア開けたら、あ、お帰りって、お疲れって。なんか、一言言ってくれるだけで、疲れって吹っ飛ぶんすよね。それで、まあ、汗臭いからさ。で、娘も寝る時間だし、あんまりこう、娘と戯れるというか、もうそれはもう休みの日しかできなかったんだけど。うん。なんか、でもそれだけで救われることって、あって、ただいまって、お帰り。なんかそれってすげえ言葉だなって俺思うのよ。うん。なんか、それが今というか2年前か、亡くなって、なんか3時間疲れ果てて帰ってきて、ただいまつっても答えてくれる人がいなくって、家の中寒くって。で、なんか、うん。急に、ダメになっちゃって、僕の中で。うん。で、まあ、会社の人間ともちょっとうまくいかなくなったりとかして、まあ、このままじゃ、本当に、ダメになるなと思って、休職して、で、3ヶ月つってたのを半年にしてもらって、それでも、なんかもうダメで、やめますって、なって。うん。で、まあ、そっから1年間ですか、失業してたんですけど、で、今こうやって作業所に勤め始めてね、やってますけど、別に作業所の仕事をね、僕自身は下に見てるとかそんなことはないんですよ。で、なんなら今の仕事とてもやりがいを感じているし、ま、楽しいって言っちゃうと、またさ、原告さんの言葉がちらつくんですけど、楽しかろうが楽しくなかろうが仕事しろやって、実際言われたし、うん、なんか、でも、性に合ってるなっていうのは感じていて、ただやっぱこう、いろんな、そのフラッシュバックというか、とにかく、お前何作業所とかに通ってんの？国家資格持ってんだろう？新旧の仕事しろよ。1円でも多く金入れろや。っていう風に言われてないけど、言われてる気がして、その過去にずっと縛られていて、それは決して良くないことだっていうのは全部わかっているし、やっぱ進まなきゃなって思うんですけど、なんかずっと縛られてて、なんか、とても、今俺は、悪いことをしている、というか、うん、世間からは、なんかかけ離れてしまってるというか、疎外感じゃないけど、なんかそういうものを、すごく感じていて。で、まあ確かに、仕事行けば気も紛れるし、まあ、とりあえず、食いっぱぐれない、自分が生きていく精一杯は、 作れるかなと思って、毎日通っていますけど、でも、なんか仕事してると突然、そういういろんなことが蘇ってきて、うん、やばい日もあったし、なんか、こう、今のお家もオーバースペックだから引っ越さなきゃなんだけど、お家見つからないし、で、当たるか当たらないかわからない、その、市営の住宅とか、そういうのも申し込むというか、それもやんなきゃいけないのわかってるんだけど、なんか、やってもねっていう気持ちもあったりして、うん。だったらもう、有り金全部あげて、これが俺の全部ですっつって、もうこれ以上は出せませんっつって、どっか、障害者施設でも入って、うん、死んだように生きる。で、まあ、これ言うとあれだけどね、障害者施設の人に失礼かもしれないけど、でも、やっぱいろんなことが制限されるじゃん。施設入るとさ、こんな風に、ポッドキャストもできないかもしれないし、音楽活動も当然できないかもしれないし、うん。なんか、今の DIY を全部捨てて、こう、もう全部やめて、そうでもしないとなんか、誰にも信じてもらえない。納得してもらえない。じゃないかっていう気すらしていて。まあ、弁護士の先生にも、なんだろう。まあ、いろいろ相談する中で、うん。結婚の時に DY さんがお相手を見極められなかったのが、まあ、そもそも悪いですよ、みたいな言い方されるし。まあ、そうなんですかね。そうなんでしょうね。法律の専門家がそう言うんだからね。なんか、とてつもなく悲しいし。うん。なんて言うんだろう。こう。ただなんか、うん。原告さんが、今までかけてくれた言葉、もちろんさっき言ったね、きつい、一言二言もあるけど、でも、なんか本当に、もうなんか胸が、すげえあったかくなる、一言二言も、あったわけさ。それすらなんか嘘にはしたくないというかね。うん。だからなんかどうしていいかわかんないっす。ね。さっきの不倫の話もそうだけど、某練馬の T さんには、あ、T さんってトム G さんじゃ、ではない。T さんには、DY さん嘘つきって言われるし、わかんない。うん。マジでわかんない。本当のこと言っても、なんか、これ聞いてるどれだけの人が僕を信じてくれてるのかもそれもわかんない。なんかいろいろわかんない。いろいろわかんないけど、なんか時間は過ぎてくし、お金も減ってくし、とりあえず動いてないと、まあマグロじゃないですけど死んじゃうから。で、去年死ねなかったし。うん。なんか、もう一人で、結局戦うのは俺自身だけど、もう戦い方もよくわかんなくて。きついっすね。まあそんな中で、まあ、 そんな遠い親戚っていうわけではないんですけど、祖母の姉の娘さんっていう、まあそういう血筋の人間がいまして、まあおばでいいのかな。もうこの辺ね、僕わかんないんだよね。いとことかはとことかいろいろあるじゃん。ちょっとね、この辺が、常識というか欠如してるんで、どう呼んでいいかわかんないんですけど、本当にね、ちっちゃい時から可愛がってくれてる人で、もう会うとね、よう大輔っつって声かけてくれる感じのお姉さんなんですよ。わかるかな？クレヨンしんちゃんに出てくるミサエのお友達がいるじゃん。よーしんのすけーとか言って、高山みなみさんが声当ててる。あんな感じ。あんな感じの人。で、よー大すけーって。で、まあ、僕が、ね、ほんとちっちゃい時から可愛がってくれて、熊本のお家行くと、なんか、本当に、こう、当時まだ20代の前半とかだったのかな。でもなんかすごい、なんだろうね。もう、でもすでに、まあ、恋人さんがいてね。うん。なんか、素敵な人ですけど。うん。で、その人と結果的に結婚することになって、息子さんが生まれたりとかして、その息子さんとも、仲良くさせてもらってたりしたんですけど、まあ、そのおばが乳がんかもしれないとか言い出して、うん、まあ、きついっすよね。ショックでした。まあ、そういう年齢ではあるのよ。何が起きてもおかしくはないというか。まあ、僕が5歳の時20歳そこそこってことを考えると、まあ、60代ぐらいですか、今ね。だから、ほら、タラコさんだってさ、63歳でお亡くなりになってるし。だからまあ、ほんともう50過ぎたら、何かはあると思う。きっと。健康上、血圧が高いとか、ちょっと動脈硬化っぽいとか。で、最悪がんとかさ。そういうことってあると思うのよ。肝臓弱くなっちゃってるとか。で、女性に多いじゃない、乳がん。うん、だから、まあ、うん、でも何があってもしょうがないよねとか、ああ、もう年も年だしね、どっかこっかガタ来るよねっていう、それだけじゃ割り切れないっつうか、うん、まあ、僕も、まあ、10年とか前から、周りの人間どんどん死んでいってさ、まずおじが53ぐらいで死んでるでしょ？肝硬変で。で、その3ヶ月後に、母ちゃんが57で死んでるんですよ。肝硬変で。で、2年後、ばあさん死んだじゃん。で、まあ一人ぼっちになって。その時にね、真っ先に連絡くれたのが、そのおばだったんですよ。で、まあ、こう、夕方暗い部屋でさ、一人で。まあまだこう、ね、祖母が亡くなって、3ヶ月も経ってないぐらいだと思うんですけど、本当に、 あの、ワンルームに引っ越して、すぐぐらいに、あの、電話かかってきて、よう大輔って、いつもの調子でかかってきて、誰かわかるって、熊本の、なんとかちゃんだよって、言われて、あーって、お久しぶり。それまで本当に20年近く会ってなかったから、びっくりして。うん。え、元気してんのって。今どこ住んでるのって。いや、今どこどこに住んでてね。ってそれより、大輔大丈夫かって。うん。で、今、一人で、暮らしてるっていうのを聞いてびっくりして、あの急いで電話番号を聞いて今電話してるんだけど、あ、そうなの、大変だったねって、お前が一番辛かったね、大変だったねって言ってくれたんですよ。で、まあ、正直、ちょっと来ましたけど、なんか、泣いたら負けだって思ったんで。いや、うん、大変だったけど、なんとかやってるよって。でもなんかそういう風に言ってもらえたの、初めてだったから、お前が一番しんどかったよね、なんか言われて、うん、なんか、いろいろありすぎて、うん、しんどかったんですけど、まあそこは、ありがたかった。で、そこからまあ、猫ニャさんと、弾けたいラジオとか始めて、で、まあ、ちょっとしてね。まあ、猫ニャさんが離婚されましたよ、三人目の方と。で、そのタイミングで、あの、なんか、お近づきになって、お付き合いするようになって。で、まあ、結婚することになりました。で、ほどなくして娘も授かりました。っていう連絡を、まあ、して、で、娘が生まれた時に、写真を、ね、あの、元気な女の子、生まれたよって、写真送った時に、あの、おばがね、言ったんですよ。うわぁ、ひさこおばんの生まれ変わりかねえって、あの、うちの祖母の名前ひさこって言うんで、すごい、ひさこおばんに似てるって、言ってもらえて。で、それも嬉しくてさ。その娘が生まれた事実ももちろん、嬉しかったのよ。うん。俺、父親、やれっかなって、思って、すごい不安だったけど、うん、でも、やれっかなじゃなくて、やんなきゃって。ね。思わせてくれたのは、まあ、猫ニャンであり、子猫ニャンであり、だったのでね。うん。で、まあ、そうやって言ってくれたおばが、まあ、今乳がんですよ。乳がんですよっていうか、この間検査。たみたいですけど、いやー、結局さ、俺何にもできてないんですよね。まあ、おじが死んだ時は結局逃げたしさ、もう俺痛い殴りそうだったから、気持ち的に。親より先に死んでんじゃねえぞ、このクソ野郎っつって。 だから、葬式にも出なかったし、お通夜には頑張って行ったけど、もう無理だから、つって。俺明日仕事行くし、絶対出ないから。本当に俺、痛い殴りそうだった。で、その3ヶ月後に母ちゃん死んだじゃんね。母ちゃんは殴れんかった。さすがにね。なんかずるいよね。こういうのって。同じなんだよ。おじと母ちゃんがやったことってさ。自分の親より先に死ぬ。でも、お袋は殴れないっしょ。もう、わけわかんなかったっすよね。で、なんか、その時さ、葬儀社の人がさ、すごい親切な方で、触りますか？触られますか？ご遺体にって言うの。まあ、出棺のね、お時間はあるけど、いいですよ。触られますか？って言ってくれて、なんか、いろんな方が、ね、その体験談としておっしゃいますけど、不思議だよね。冷たくなって。これ本当に母ちゃんなのかなって思うんだけどさ。なんか、実は嘘でした。ドッキリでしたって。後ろから現れてくんねえかなみたいな。それぐらいなんか精巧に作られたシリコンとかでさ、精巧に作られたお人形さんなのかなって思うぐらい。でもなんか、話しかけても何にも言わねえし。なんか、綺麗に。お化粧とかされてるし、お花とか、棺の中にいっぱい入れられて。本当に母ちゃんなの？って感じで。で、俺は、なんか、母ちゃんの、冷たくなったほっぺた触りながらさ、産んでくれてありがとうなって。まあ、バイバイって、しか言えなかったですね。バイバイって。まあ、どっかで言ったかもしれないけど、なんかバイバイっていうのは、母ちゃんを、俺がね、夕方、母ちゃん夜の仕事やってたんでね。じゃあ、お母さん行ってくるねって。で、着飾ってさ、行くわけ。で、それで、バイバイって。お母さんバイバイって。行ってらっしゃいじゃなくて、バイバイだったんですよ。で、バイバイって言ったら、翌日には母ちゃんいたから、朝、寝てたけどね。寝てたけど、母ちゃんいて、で、夕方には保育園とか迎えに来てくれてたから。だからバイバイって言ったら、次の日何事もなかったかのように、なんか、俺んとこに現れんじゃねえかな、みたいな。これ夢でしょ？夢なんでしょ？ね。って、思ったけど、まあ、そんなことが起きるはずもなく、 母ちゃんは骨になり、まあ今もお骨は分けてもらってここにあるんですけど、で、その2年後にばあさん死んでさ、まあちょっといろいろありで、俺葬式の時とかお通夜の時とか、半分以上、山本家からははぶられてたんですけど、うん。なんか、遺体にも触るなみたいな雰囲気が、なんとなくあったし。まあ、何が痛かったかっつうとね。まあ、だらだらだらだら人が死んだ話して何が痛かったかっつうと、俺、母ちゃんにも、ばあさんにも、育ててもらっときながら、何にもできてないんですよ。なんか、こう、母ちゃんの病気を見つけられたわけでもなく、母ちゃんの気持ちを分かってあげられたわけでもなく、それはばあさんも一緒でね、一緒に住んでたのに、長い時間一緒にいたのに、ばあさんの病気を見つけることも、見取ることもできなくて、なんか、気がついたら、冷たい、なんか、お人形さんみたいな感じになってて。嘘って。夢でしょ。夢だって言ってくれよって今でも思ってるけど。うん、でも。まあ、受け止めるしかなくてさ。未だに、乗り越えられてないんですよ。で、そんな中さ、今度おばが乳がんかもしれない。なんかたまんなくなりまして。俺にできることねえかな。なんかできないかな。つってもまあ、こういう状況だから、金銭的な支援、とか、そういうの、全然できないけど。でも俺、なんかできないのかな。もし、まあ、おばが乳がんでね、もう、手遅れで、手の打ちようがなくて、とか考えたら、なんか、きついな、って思って。一人で俺耐えられるかなって思って。まあ、おばにはさ、息子さんたちもいるし。うん。一人じゃないんだろうけど。でもなんか、こう、世の定めだよ。桜歌の歌詞にも書いたけどさ、惜別は世の定めなんですよ。だけど、なんか、そういうこと言われて、俺また何もできないまま、こう、大切な人を、失っていくのかな、って思ったら、なんかちょっと、なんで俺じゃないんだろうなって。こんな、山本家に泥塗って、みんなに、こう、大事に育ててもらって、それなりに、働いて飯食うぐらいの、ことはできるようになったけど、でも、なんか、見る目がなかったって、弁護士の先生には言われたけど、そういう人と添い遂げたいと思って、一緒になって、こんなことになって。なんか、大事にしてくれた人に対して、ひでえことしてるよな、 心配ばっかかけてるしさ。なんだろう。きついね。なんかできないっすかねって聞いたんですけど。まあ、検査の日ね。そうやって LINE して聞いたら。なんか、大輔は優しいねって。なんか、不安、今日検査だから、怖かったけど、大輔がそうやって、私のことを考えてくれて、話聞いてくれて、ちょっと楽になったよ。ごめんなさい。泣くつもりなかったんだけど。ごめんなさい。亡くなったよ。何にもできてないことないからって。大丈夫。ありがとうねって。ちょっと勇気出たから。検査行ってくる。おめえ、今日は泣かないって思ってたけど、ごめんなさい。そう言って、おばは検査に行きました。それから連絡、まだ取れてないんだけど、怖くて、まあそうすぐ検査結果って出るもんじゃないと思うんで、ただなんか、おばなりの優しさかもしんないけど、やっぱ、こう、何もできないで、人が死んでくのって、だからなんで俺じゃないんだよ。なあ。マジで思う。俺が死んだ方がみんなハッピーじゃん。原告の方だってさ。まあ、そりゃ、俺が死んだら、入ってくるもの入ってこなくなるから、ATM が壊れちゃうのは困ると思うけど。でも、そんなさ、俺暴力振るったらしいじゃん。まあ、俺は暴力振るったつもりはないんですけど、暴力振るったらしいじゃない。だからそんなやつが生きてたら怖いでしょ？ねえ、探されるかもしれないとか言って、家出てって、盗聴器仕掛けられてるかもしれないとか言って、盗聴器を探す機械まで買って。そんなことされてるらしいよ、俺。で、挙句の果てに、なんか誰が言い出したかわかんないけど、今 DY は不倫してるみたいな。そんな、クソ野郎いらねえじゃん、世の中に。だからなんで俺じゃないんだろうね。なんで俺じゃないんだろうね。なんで俺の周りみんな死んでくんだろうね。ごめんなさい。ああ、今日は泣かないようにと思ったんだけど。あとね、おばが言ってくれたことで、嬉しかったのは、まあ娘の写真見せたときに、俺やっぱ不安だったんで、父親を知らないし、父親 になれっかなって言ったんっすよ。そしたら大輔はすごいことやったんだぞって、大輔は命をつないだんだよ、それってすごいことなんだよ、命のバトンを娘ちゃんにちゃんとつないだんだから自信持ちなさいって、おじや母ちゃんやばあさんは天国行ったけど、その命のバトンを大輔は繋いだんだって。そこだけは自信持ちなさい。まあ、命のバトン繋いだけど、娘とは2年間会えていません。もう言葉がないです。ああ、やっぱ撮んなきゃよかったかな、今日。ごめんなさい。ちょっと一回 CM 行っていいですかね。はい、CM 行きます。
桜の季節に、また、きっと。桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
はい、パラビーお送りしてます。みっともないところをお聞かせして申し訳ありませんでした。本当に、泣くつもりなかったんですけど、申し訳ない。泣いたって何も変わんないのにね。申し訳ないです。おばは、住所が変わっていなければですけど、千葉にいるはずです。でも熊本帰るっつってたかな。まあその病状次第では千葉で入院なのかもしれないし、その辺は聞いてみないとわかんないけど、まあ良い結果だったにせよ悪い結果だったにせよ、このままお別れは嫌なので会いに行きたいなって思ったりしてます。で、よう大輔って、よく来たねって、まあ、言ってもらえるよ。まあ、また泣けてきちゃった。ごめんなさい。あの時のノリでね、もう一回言ってもらいたいね。まあ、死んだわけじゃないのにね。なんでこんな悔しいんだろうね。なんか、おばもそうだしさ、できたらさ、できたらだよ。嫁と娘と、まあ、子猫にゃんと、まあ、みんなで一回ぐらいは会いに行きたかったっすよ。俺、幸せでやってるからって、安心させてあげたかったよね。やっぱ、突然変異でさ、やってきてしまった、目が見えない視覚障害の、俺、だしね。本当、親戚連中にはみんな、 本当よくしてもらって。まあ、可愛がられた方だと思います。本当に、いろんなね、視覚障害の方のお話とか聞くと、毒親だったりとかさ、ネグレクトみたいな感じとか、そういう話も聞くので、本当僕は、そういった方々に比べたら、うん、恵まれていたのかもしれない。だからこそ、なんか、何もできずにこうやって、なんか、ただ、バイバイするのは嫌だなっていう気持ちが、強いし。やっぱみんな、こう、心配してくれたからさ、ずっと。大輔は、大人になって、一人で、しっかりやっていけるんだろうか。みんなに心配してもらって。で、多分、死んでからも心配しかけてると思うのね。だから、うん、俺、幸せだよ。ちゃんと生きてるよ。みんなの命、ちゃんと繋いだよ。言いたかったんですけど、まあ見る目がなかったって一言で片付けられましたので、もう本当になんで俺じゃないんだろうっていつも毎日考えてます。はい、そんな感じ。ちょ、ダメだな。ちょっと、じゃあ、最後ね、エンディングに行く前に、お知らせ、言っとこうと思いますけど、もう、あれだね、今週の水曜日、僕のアルバムが出ます。まあ、僕嘘つきらしいから出ないかもしれないです。出る出る言ってるけど出ないかもしれない。アートワークも全部嘘かもしれない。うん。まあ、iTunes とかね、まあ Spotify とか見て、出てねえじゃんってなってたら、ああ、やっぱこいつ嘘つきだって思ったらいいよ。とりあえず出るつもりではいるから、俺。4月17日、バリアントコレクト、発売です。全10曲収録。いろんな曲が、変異してますので、うん。楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はい。それから、まあ、今ね、バリアントコレクトが出て、その先っていうのも考えてはいるんですけど、まあそれも嘘かもしれないんですが、まあ初夏かな、初夏、まあ一般的な初夏ね、今もうすでに初夏かもしれないけど、早ければ初夏、遅くても夏、ちょっとまた企画シングルを出そうかなと思っていたり、僕単独のシングルも出そうかなと思っていたりします。嘘かもしれませんが、まあ、待っててくれる方がいたら待っててほしいです。よろしく。ということで、じゃあエンディングいきましょう。はい。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけないよね。楽しくなかったよね、今日ね。本当に。ごめん。まあ、ここ数週こんな感じの回ばっかですけど、 本当に申し訳ないです。ただなんか嘘はつきたくないので、ありのままを出すことが、まあ、果たしていいことなのか正直わかりません。もう何もわかりません。なんだけどやっぱこういう場所があって、ここはやっぱ僕一人でやってる番組なので、素直な気持ちを吐き出してもいいのかなって、思って今日は喋りました。なんか本当に、なんか毎週毎週申し訳ないです。まあ、ちょっとね、休むと本当にまたちょっとね、妙なことしそうな気がしたんで、ちょっと吐き出させてもらいました。まあ、本当重たい話ばっかですいません。この番組では皆様からのお便りをお待ちしてます。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。各種方法でお待ちしております。バルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方は番組ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしています。そして、僕 DY 音楽活動細々とやってます。練馬のお嬢さんが言うように僕は嘘つきかもしれないですが、ここに収録されている音には、嘘はありません。僕のありのままが詰まった、アルバムたちが、4作品か出てて、花水木のねリミックスとかも出ています。桜の舞香さんの、桜歌も現在販売中です。まだね、北海道の方はこれから桜っていう方も多いと思うので、桜歌を聞いてですね、盛り上がってもらえたら嬉しいなと思います。そして4月17日はバリアントコレクトリリースされるかもということで、応援よろしくお願いします。そして、ポッドキャスト、僕で祝いいろいろやってるんですが、明日、口コミファーム音畑の121回目更新します。こっちはね、本当音原さんには救われた、ありがたい、まあ、暗いポッドキャストではないので、よかったら、チェックしてみてください。ということで、今週はこんな感じで終わりたいと思います。来週はもうちょっと明るくできるように、エネルギーを貯めて、お会いしたいと思います。本当今日はごめんなさい。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回元気でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。